お座りください。聖書を拝読いたします。本日の聖書箇所はローマの信徒への手紙5章1節から5節新約聖書の279ページです。ローマの信徒への手紙5章1節から5節新約聖書279ページです。それではお聞きください。このように私たちは信仰によって義とされたのだから、私たちの主イエス・キリストによって神との間に平和を得ており、このキリストのおかげで今の恵みに信仰によって導き入れられ、神の栄光に預かる希望を誇りにしています。そればかりでなく苦難をも誇りとします。私たちは知っているのです。苦難は忍耐を、忍耐は連達を、連達は希望を生むということを。希望は私たちを欺くことがありません。私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。アーメン。宣教祝福の泉と題しまして、末盛牧師にメッセージをいただきます。
おはようございます。一言お祈りいたします。恵み深い愛なる天のお父様、尊い皆を心から褒めたたえ、この朝愛する皆様と共にあなたの神殿に集い礼拝を捧げるこの特権に預かることができましたことを心から感謝いたします。ただただ一方的な主の恵みの中で、私たち一人一人に聖霊様の御翼が与えられ、今日も逃れの場所なる主のもとに来ることが許されましたことを感謝いたします。どうぞこれから捧げる礼拝をもって、またあなたの本当に栄光が表されるとき、私たちこれから生きた命の御言葉を聞こうとしております。どうぞ御言葉を通して私たちのうちに豊かに永遠の命を注いでくださり、この朝も心から主をあがめ、また主を礼拝するものとなることができますように導いてください。新しい週間、御言葉とともに、あなたとともに、あなたのうちに、あなたと一つにされて歩んでいく私たちとなることができますようにお導きください。足りないものが御言葉を取り継ぎます。どうぞ主をあなたが憐れんでくださり、口も思いもあなたが清めてくださり、今朝私たちが聞くべきあなたのお言葉を愛する皆様と共に聞くことができますように助けてください。今日ここに来ることができない多くの愛する兄弟姉妹、また私たちの家族を主が憐れんでくださり、それぞれの場所において主が伴ってくださいますようにお願いいたします。すべてを御手に委ねます。感謝して尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。はい、感謝いたします。今朝もこのようにして愛する皆様と共に教会に集まり礼拝が捧げられますことを心から感謝いたします。皆様にお祈りに覚えていただいて、金曜日ですね、一泊で検査入院の方を無事に終えて帰ってくることができました。まあ、通常でしたらですね、日帰りでできる検査なんですけれども、このようにこの私のですね、リウマチがあるものですから、そして今回肺の検査でありましたので一泊入院が必要だということで、そして前の日ですね、あまりいろいろ資料をあまり私はよく読まないんですけれども、資料を読んだら、 さらにですね、検査入院が長引く場合もその検査によってはありますということで、そのことを知りましたので、レイさんそういうわけですので、もし明日帰ってこなかったらですね、よろしくお願いしますということで、それはもう何としてでも祈らないとと言ってですね、まあそのような本当に皆さんの祈りに支えられて、今日無事に皆様と共にこのように礼拝が捧げられますことを本当に心から感謝いたします。この岩尾兄弟がですね、本当に涙を流しながら主を礼拝しているその喜びの姿を見て、本当にですね、私たちが今朝このようにして礼拝者としてまた作られたこと、招かれたことを心から感謝し、主の皆を褒めたたえます。不思議なことにですね、この間10月2日に一泊ですけれども入院しましたけれども、よくよく考えてみると、2018年、同じく10月2日に私は乳がんのために多摩病院に入院をしました。別に神様は特別10月2日を選んでるわけでは何の意味もありませんけれども、ですね、また久しぶりに入院をいたしまして、たった一泊ですけれども、まあ、このリウマチの痛みが伴ってますのでですね、とにかく、まあ、苦痛でですね、ベッドに横たわってるのも、また肺の検査でこの少し水を入れましたので、その苦しみも加わってですね、つくづく病気はもういいですね、本当にこれでもう終わらせたい、もう次はもう入院はしたくないということを改めて思いました。また私はそのようにまだ数年のことですけれども、本当に長い期間病の中で苦しんでいる方々がどれぐらいの苦しみにあるかということもまた覚えることができました。しかしそのような中で今日黙示録12章を共に読みましたけれども、どんな時にも主のもとに逃げ込むことができる。病院にいても病の中にいても、どんな苦しみの中にあっても、皆さんのこの教会の背後の祈りに支えられて、主のもとに逃げ込むことができる。主を呼び求めることができる。祈ることができる。祈りの言葉も出てこない。けれども、ただ、イエス様、イエス様、それだけを私たちが呼ぶことができる。これがどれぐらい大きな幸いであり、また祝福であるかを、また深く思わされました。このヨハネの黙示録12章を共に開きましたけれども、女なるこの教会が生みの苦しみをしている。今、特典に向かって、先週は共に種まきをし、また祈りが捧げられる。これはまさに多くの魂がこの特典の2日間で救いに預かりますように、チラシを受け取った人たちが教会に来て、イエス・キリストを通して、永遠の命を受け取ることができますように、またどんな人生の苦しみの中にあっても主の名を呼ぶことのできるこの幸いな人生を得ることができますように、そして何よりも今私たちそれぞれにおいて愛する家族を救ってほしい、いよいよ家族に触れてほしい、そのような切実なる祈り、これが生みの苦しみの教会の祈りです。そしてその中で私たち一人一人を主が逃れの場所に連れてってくださる。今日の12章の6節、女は荒れ野へ逃げ込んだ。そこにはこの女が1260日の間養われるように神の用意された場所があった。教会は神様が用意してくださった場所です。私たちがここに来て主の名を呼ぶことができるように与えてくださった場所です。また14節のところにも同じく、しかし女には大きなワシの翼が2つ与えられた。荒れ野にある自分の場所へ飛んでいくためである。女はここで蛇から逃れて1年、その後2年、またその後半年の間、養われることになっていた。私たちは様々な困難、また試練、そしてですね、今特に家族の救いを覚えるとき、なかなかこれが実現しない。長い期間祈りながら、またそのことにおいて戦っておられる、もう皆さんですね、この40日間の朝礼、ショートメッセージを聞くお一人お一人がそのようにして、夫であれ、妻であれ、また子供たちが何とかして主のもとに帰ってくるように、この特典の時がそのようにして主に用いられる時となるようにということをですね、 祈っていらっしゃることを深く深く覚えております。また私自身においても早く早く愛する家族が共に礼拝することができますように、共に仕えることができますように、皆さんの愛する方々を覚えるときにはそれはもうこの言葉通り海の苦しみですね。今特にお母様お父様たちが子供のために祈るとき、まさに生み出しの苦しみです。しかしけれどもそこが一番祈れるところ、一番そこが主と出会うために幸いなところであることもまた事実です。神様がそのようにして様々な出来事を通して神様のもとに逃げ込むことができるように、神様を求めることができるように、あえて主はこの期間を与えてくださっていることを信じて主の皆を褒めたたえます。神様には目的があります。神様にはこのようにして逃げ込むためのさまざまな出来事をあえて主が許されていること、そのことを今一度私たちは覚えたいと願います。ただ単に無意味に引き伸ばされているのではないということ、無意味に人生の中に苦しみがあるのではないということ、さまざまな戦いが主と出会うために詩篇の中にあります。私を呼べ、悩みの日に私を呼びなさい、私を呼べと言われる主を呼ぶために、愛する家族の救いであれさまざまな問題が今私たちのうちにあることを心から感謝いたします。なかなか感謝できません。その現実の中にあるときはもう顔がひん曲がるぐらいですね、家族の中でバトルがあり、またですね、祈りにももう本当にもう悔し紛れな時もあり、まあいろいろな時がありますけれども、しかし今日の御言葉の通り、海の苦しみの目的は皆さん何でしょうか？産むためです。それ以外のものではありません。海の苦しみは産むためです。私は出産をしたことがありませんから、その海の苦しみというものがどういうものかをまだ知りません。ただ私がですね、実体験としてあることとしては、私の姉である桃子さんがですね、この力松くんを産むときに、母とそしてご主人様の祐介さんとですね、3人で病院にいたものですから、その産みの苦しみがどんなものであるかということは見ることができました。姉がですね、この分娩台に行く前に、もう顔がひん曲がってですね、本当に苦しみもだえながら、もうその姿を見ていると、もうただただ、もう助けてください。そしてもうですね、そんなに痛いならやめたら、そのようにですね、言いたくなるぐらい、その苦しみというものを、産むということにおいて、苦しみが伴うこと、これは神様の許されたことです。しかしそれと同時に、もしそこで苦しいから、痛いからやめたとしたら、今、力松くんはここにおりません。皆さんお一人お一人ももしお母さんが辞めてしまったら、痛むことを辞めてしまったら、私たちも今ここに生きていることができません。何よりもイエス・キリストが罪人を神の子として生み出すために、父よ彼らを許してください、そしてゲッセマネの激しい祈りの戦いを通して、十字架で引き受けられたその苦しみを通して、私たちを神の子として生み出してくださいました。ハレルヤ。これが生みの苦しみです。私たちの主は生みの苦しみをして私たちを生んでくださいました。それに教会が、また皆さんお一人お一人が、主を知る者が主のもとに逃げ込んで、同じく主と共に生みの苦しみをし涙を流して祈るならば、それが主の栄光に変えられていきます。それが主の勝利へと変えられていきます。どんな問題も皆さんの家族は主の栄光に変えられていきます。皆さんが涙を流して主と共に海の苦しみを捧げるならば、祈るならば、皆さんの家族はきれいに勝利していくことを信じます。主に仕えるものとして、共に礼拝を捧げるものとして、ちょうどパク先生ご家族のように、今私たちにパク先生ご家族が与えられているのは、私たちはこのように主の素晴らしい、主の約束の家族を見ることができることからです。そのことを日々先生ご家族を見ながら覚えます。ただ家族が救われるのではない。共に宣教のために、共に礼拝し、共に祈る家族。 私たちはただいいなではない、私たちも私たちの家族もそのようになることを信じます。私たちの愛するみんながそのように勝利に主の栄光が表される器となることを信じます。これが神様のまず一つ目の海の苦しみです。そしてこのことをですね、一人のドロテア・ツルーデルですね、皆さんに紹介しますけれども、たびたびこのドロテア・ツルーデルという人のこのお母様の信仰を今日は短く皆さんに紹介させていただきます。実は今日のタイトルにさせていただいた祝福の泉というのはこのお母さんが言った言葉なんですね。でこのお母さんはどういうお母さんかというと、改めて読んでみますと驚きますけれども、ドロテア・ツルーデルという人はスイスの素晴らしい、本当にリバイバルを起こした、ただ祈りと御言葉、信仰のみで主の栄光を表し、また多くの癒しを成した方ですけれども、そのお母さんの信仰ですね、このお母さんはこの早くにですね、このお母さんが12歳になるときには、本来た11人の兄弟がいたそうですけれども、それみんな亡くなって、12歳でこのお母さんが あるおばさんのところ、祖父母のところに預けられるときには、もう早々みんな子供たち、兄弟たちは死んでしまった。そのような状況の中、そしてお父さんは非常に大きな精神の病を持たれていて、そして非常にこの暴力的であってですね、そのドロテア・ツルーデルのお母さんを、お母さんのお母さんですね、だからドロテア・ツルーデルから言うと、おばあちゃんになりますけれども、おばあちゃんは非常に苦しめてですね、そのようなこのお母さんを持っていた。そしてやがてこのお母さんが先に天に召されていきますけれども、その後すぐにお父さんが自死してしまう。その中でこのドロテア・ツルーデルのお母さんが貧しき中で祖父母の家に預けられていく、大変な人生、貧しさの極みの中に置かれた人生、お母さんの人生でありましたけれども、またそのお母さんが結婚においても大きな戦いを要していた。つまりドロテア・ツルーデルのお父さんもまた同じようにさまざまな問題を抱えている人だったけれども、それに対してこのドロテア・ツルーデル、娘ですから、もうあのお父さんはとんでもない、もうお父さんはどうにかしてほしい、そのような思いをですね、このドロテア・ツルーデルは持っていたわけです。しかしその時、このお母さんがドロテア・ツルーデルに言ったその言葉を皆さんに紹介させていただきたいと思います。私が母と共に住んだ20年間の間、母の口から一言も嘆きの言葉を聞いたことがない。私たち子供は母が昼も夜も絶えず祈りながら、どんな辛い状況にあってもいつも平安に満ちて快活にしているのを見、次から次へと襲いかかるひどい患難にもめげず、決して明るい勇気と歓喜とを失うことのないのを見ては、全くその理由が飲み込めなかった。忍耐強い優しい母の気質を受け継がず、かえって短気な苛立たしい気分を父より相続した私にとって、父が理不尽な 暴虐を母に加えるのを母が忍耐強く耐え許している姿は全く一種の悲劇であり、さっぱりその理由がわからなかった。そればかりではない、妻としてその夫に対する母の態度は実に麗しいものであった。苛立つ父に対してあくまで優しく愛に満ちて包もうとし、私たちに対してもいつも父親の良い面ばかりを指摘しようとする。ところが私たちの目にはどうしても父の良い 面が見つからないので、母に向かってこう不満がましく訴えたものだった。一体なぜそんなにお父さんのことをよく言うのですか。私にはわかりません。もし私がこんな夫を持ったら、そんな態度は取りません。そういう態度は間違っています。お母さんが優しいばかりなので、お父さんはいよいよつけ上がるのです。お母さんはお父さんがどんなに間違っているか、どんなにひどいことをしているか、せめて分からせる代わりに祈ってばかりいるのです。すると母は私を見て優しく微笑み、こう答えるのだった。まあお待ち、ドロテア、やがてお前も分かる時が来るよ。いいかい、お父さんはね、私にとって大きな祝福の泉なんだよ。お父さんのおかげでどんな時にも神様だけに寄りすがることを私は学んだのです。 もしこれで自分の小さな害を通して生きる余地が少しでもあるなら、私はとてもお前たちを神様にすっかりお任せするところまではいけなかった。人間の目に見れるところ、どんなにひどい状況であっても、神様はそれを通して全てを最善に導き給おうということを分かってくれないのなら、私にとってはお父さんよりもむしろあなたたちの方が心配だよ。今神様が私に与えられた課題は、私たちを打ち悩ますくびきの役目をしているお父さんが終わりの日に燃える火の中に投げられないように熱く祈ることです。このようなくびきをいただいたことに関しては、私は一生涯主に感謝し続けるばかりです。これが信仰ですね。このことを通してお母さんが主のもとに逃げ込むことができたから、このように与えられたお父さんを通して与えられたこのくびきは、私にとって祝福の泉です。ハレルヤ。これが信仰です。驚くべき信仰です。しかし今私たちもそれぞれの問題、困難、課題の中で、私たちは不平を言うのは簡単ですけれども、今日のドロテアのこのお母さんの言葉、皆さんに置かれたそれぞれの人間関係であれ、家族のこと、夫や妻のこと、子供たちのこと、仕事のこと、様々な出来事が主のもとに逃げ込むために、私たちに与えられた祝福の泉であるということ、このことを知った人は幸いです。主のもとに逃げ込んで、お母さんはますます信仰に満ち溢れて、そして子供たちをただ一切主に委ねるものと変えられていきました。生みの苦しみをする一つ目の目的は、そのようにして私たちが主のもとに逃げ込むためです。主をその場所にあって私たちが知るためです。イエス・キリストを私たちが知るために、さまざまな問題、課題があることを聖書は私たちに語り、そして産みの苦しみのあるところには必ず産むという勝利があることを信じます。必ず主の栄光が表されることを信じます。そして二つ目の主が与えられる産みの苦しみの目的、それは今日先ほど読みました二箇所で黙示録に書かれていますように、私たちが養われるためです。私たちは皆さん養われなければなりません。主に養われる存在です。主の養いを預かるために、主の養いに預かるために、私たちに主は産みの苦しみを許されます。ローマの信徒への手紙5章を共に開きました。たびたび私が好きな箇所として皆さんが覚えてくださっておりますので大変感謝いたします。なぜ私が愛するこの聖句であるか、それはここにおいて御言葉において記されている、私たちに置かれる苦難は苦難で終わらないからです。ここに書かれていますように、いやむしろ信仰者にとって苦難は誇りとなります。なぜでしょうか。主と出会えるから、イエス・キリストを知ることができるから。そして今日パウロが語ったこと、一節二節において、私たちは信仰によって義とされたのだから、私たちの主イエス・キリストによって神との間に平和を得ています。これが私たちが今置かれている場所です。神様と和解が与えられて、私たちのうちには平和が与えられています。アーメン。イエス・キリストをただ信じるだけで平和が与えられています。神様と私たちは和解した存在です。それゆえに、今の恵みに信仰によって導き入れられた私たちは、神の栄光に預かる希望を誇りにしています。私たちはやがて主とまみえることを、主の栄光が表されることを、そのような希望を私たちは持っています。でもどうでしょうか。困難に出会うとき、問題に出会うとき、私たちはこのことを、そうです、やがてまみえる主と共に表される栄光を希望としています。ですから、すべてを感謝します。このように日々私たちが過ごしているでしょうか。いや、むしろ、なんでこうなっちゃったんですか。なんでこうなんですか。 なんで私の夫は、子供は、娘たちはこのような状況なんですか。なんでこんな苦しいこと、大変なことがあるんですか。私たちのうちから希望どころではない不平不満がたびたび湧いてくる。信仰者といえども、私たちはそのような弱さを日々体験しています。しかしだからこそ、パウロが今日ここで語っているように、私たちにとっては苦難が必要なんです。なぜなら苦難を通して、これキリスト者に語っている言葉です。もうすでに信じて神の平和に預かっている者たちけれども、なおなぜ苦難が襲ってくるのか。それは苦難を通して私たちは忍耐を学び、そして忍耐を通して私たちの品性が、人格が根っこから練り清められていくからです。苦難の目的は、その私たちに表される様々な出来事を通して忍耐に預かり、主のもとに逃げ込むその信仰に預かり、また私たち一人一人が内が砕かれて全く主と一つにされていく、そのような聖霊の恵みに、キリストと一つにされる砕かれていく恵みに預かり、そしてパウロがここで語っています、忍耐は連達を、連達は希望を生むのです。誠の希望を私たちのうちに生んでいくのです。その希望は、困難の中にあっても、病の中にあっても、どんな苦しみの中にあっても、主がおられること、主が必ずそこにおいて勝利してくださること、どんな試練の中にあっても、主を感謝します、このように主の皆を褒めたたえることのできる希望です。主が必ずこれを通して私たちを作り変え、そして素晴らしい栄光を私たちの家庭に、それぞれ置かれた場所に表してくださるという確信に満ちた希望に預かることができるのです。そしてこの希望は決して失望に終わることはありません。これがパウロが受けた確信です。苦しみを通して受けた希望です。そしてパウロは五節の後半でこのように申しました。希望は私たちを欺くことがありません。これは別の訳では、希望は決して失望に変わること、失望することがありません。私たちに与えられた聖霊によって、神の愛が私たちの心に注がれているからです。その様々な苦難を通して、忍耐、連達、そして誠の希望に預かっていった私たちのうちには、聖霊を通して神の愛が満ち溢れているのです。これが素晴らしい神様の恵みです。今私たちのうちに最も必要なもの、それは聖霊様を通して私たちのうちに神様の愛が満ち溢れていることです。今特典まで2週間を迎えました。私たちの心が神様の聖霊様の恵みに、神様の愛に満ち溢れていないと、私たちは出ていくことができません。自分を捨ててもですね、自分が迫害を受けても、主のために出ていくことができません。主と共に魂を持って、愛する者たちが滅びゆかんとしているその姿を見て、涙を流して祈ることができません。それはすべて聖霊様の恵みによるものです。聖霊様が私たちのうちに働いてくださって、神様の愛がどういうものであるかを聖霊様に教えられるとき、イエス・キリストはご自身の命を捧げるほどに私たちを愛してくださった、私たちを許してくださった父なる神様は、御子を惜しまずに捧げるほどに私たちを愛してくださった、その愛によって私たちは今永遠の命に、天国の喜びに預かっているんです。でもこれは聖霊によらなければ私たちは知ることができません。さらに聖霊によらなければ、この救いの恵みに預かって出ていくことができません。涙を流して自分の時間を捧げて祈ることができません。苦しんでいる人たちは分かっています、見ています。でも私のうちに主と同じ思いが湧いてこない。しかし聖霊によるならば、私たちのうちに魂を惜しむ神様の断腸の愛が溢れてきます。 涙を流して泣かずにはいられなくなっていきます。出て行かずにはおられなくなっていきます。皆さん、私たちが今ここにあって礼拝を捧げ、この救いの喜びに、永遠の命に預かっているのは、私たちが出て行って福音を述べ伝えるためです。イエス様を伝えるためです。第一ペテロの2章の9節の御言葉をともに読みましょう。第一ペテロの手紙2章9節430ページ。ペテロの手紙第1、2章の9節。ペテロの手紙第1、2章の9節430ページともに読みましょう。ペテロの手紙第1、2章9節3、はい。しかし、あなた方は選ばれた民、王の系統を引く祭司、聖なる国民、神のものとなった民です。それはあなた方を暗闇の中から驚くべき光の中へと招き入れてくださった方の力ある技をあなた方が広く伝えるためなのです。アーメン。私たちが暗闇の中から驚くべき光の中に招き入れられたのは、この驚くべき福音を述べ伝えるためなのです。しかし、そのために私たちは苦難を、さまざまな苦難を通して主を呼び求め、主のもとに逃げ込み、そして聖霊十万の恵みに預かることを主は許されました。主はそのようにして私たち一人一人が、苦難がいかに主の栄光を表す場所であるか、苦難の中で主を信じることがいかに幸いなことであるかを私たちが証しするものになるために、主は苦難を許されるのであります。そしてそのことを通して私たち一人一人が本当にこの受けた恵みを、この信仰の素晴らしさを証ししたい、この恵みに預からなければ何十年信仰生活しても私たちは一向に自分中心です。いつでも自分中心です。人のために祈ろうなんてまず思いません。人のために命を捧げて出ていこう、そのように思うことができません。しかし、苦難が私たちを主と出会う、また聖霊の恵みに預かる、この恵みであることを私たちが知るならば、主はこれを素晴らしい祝福の泉として私たちにもたらしてくださることを信じます。そしてその場その場にあって主を求めて、皆さんが主と出会うとき、皆さんが受けたすべての苦しみは用いられていきます。病を負った人には病の苦しみがわかります。私では本当にわずかですけれども、ほんの少し病の苦しみを知ることができました。病を知らないときにはその痛みは知りませんでした。せいぜい大変ね、でもそれぐらいです。でも病を知ったことで少しでも病の苦しみを知ることができました。皆さんそれぞれに置かれて、家族のことで痛んでいる、子供のことで苦しんだ、その経験を持った皆さんは慰めることができるんです。その経験が皆さんに主が用いてくださって、皆さんは今度そのことを通して福音を述べ伝えることができるんです。家族を失った苦しみ、子供を失った苦しみは子供を失った人にしか分かりません。子供を亡くしたその痛みはその母でしか分かりません。その涙はその人にしか分かりません。家族を自死で亡くした人の苦しみはその人にしか分かりません。そのようにして皆さんがさまざまな試練苦しみを体験されるとき、そのことを通して主のもとに逃げ込むならば、主はそれを祝福し、益とし、福音を述べ伝えるために用いてくださいます。第二コリントの1章の御言葉です。最後そこだけ開いて終わりたいと思います。第二コリントの1章の4節325ページ、コリントの信徒への手紙第2、1章の 4節325ページコリントの信徒への手紙第2章の4節を共に読みましょう。3節4節を共に読みましょう。3、はい。私たちの主イエス・キリストの父である神、慈愛に満ちた父、慰めを豊かにくださる神が褒めたたえられますように。神はあらゆる苦難に際して私たちを慰めてくださるので、私たちも神からいただくこの慰めによってあらゆる苦難の中にある人々を慰めることができます。アーメン。これが苦難の目的です。苦難を通して私たちが主を知り、主の深い慰めに預かっていくとき、皆さんはその素晴らしい祝福を持って使わされていくものとなることを信じます。皆さんが宣教のためにそれぞれの戦いの中で主を証ししていくものとなることを信じます。これが素晴らしい試練を通して私たちが本当に主と出会い、そして主のもとに逃げ込むならば、全てが主の栄光になる。これが聖書の約束です。そして私たち一人一人はそこで主に養われて、主にいよいよますます用いられる器となることができますように、いよいよ主よ、私たちの日々を聖霊様によって導いてくださり、日々主のもとに逃げ込み、主の栄光を拝する私たちとなることができますように、主に用いられる私たちとなって、いよいよ主が作り変えてくださいますように、共にこの祝福に預かることを信じて心から感謝いたします。お祈りいたします。愛する天のお父様、皆を褒めたたえ、この朝主よ、あなたが私たちを招いてくださり、さまざまな苦難やまた試練の中で主の御言葉を聞くことができましたことを心から感謝いたします。どうぞ主よ、私たちにいよいよ聖霊の御翼を、大いなるわしの翼を与えてくださり、さまざまな困難苦しみ、またなかなか成就しない家族の救いの中で、そのことを主にいよいよ逃げ込み、祈り求めるものとなることができますように、主に逃げ込むこの場所を自分の場所とし、主といよいよ深く深くまみえながら主の栄光を、主の勝利を見る私たちとなることができますように導いてください。主は必ずその場所で私たちと出会ってくださり、また私たちの愛するものと出会ってくださり、またこのことを通していよいよ私たちを証人として用いてくださることを信じて心から感謝いたします。主よ、どうぞ苦難が決してただの苦難で終わることなく、今日の御言葉の通り、主の逃げ込むための素晴らしい祝福の泉となって、主の栄光がいよいよこの教会を通して、また集いし皆さんを一人お一人を通して表されていきますように、心よりお祈りいたします。いよいよ2週間後に特典を迎えます。主よ、あなたの栄光を表してください。ますます後に行った2週間、主と共に海の苦しみを持って涙を流し祈る玉川教会となることができますようにお導きください。すべてを御手に委ねます。感謝して尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。